おはようございます。キムヨンジュです。お久しぶりです。はじめましての方もいらっしゃるかもしれないので自己紹介をさせていただきます。私はキムヨンジュと言います。今は社会人1年目で大阪に住んでいます。高校生まで水戸に住んでいたので水戸協会の皆さんには大変その時からお世話になっています。私は、水戸協会で洗礼を受けてその後、秋田の方に大学に行って今は病院で働くために大阪の方に来ています。本当ならば水戸に帰って皆さんと直接会ってゆっくりお話をしたりとかいい時間を過ごしたいなと思っていたんですけども、今年はコロナの影響もあっていろんなことが予定通りにいかずなかなか難しい日々を過ごしています。皆さんもちょっと今年はいろんな予定が立てにくかったりとかなかなかコロナの影響で苦しいところを通ってる人もいるのではないかなというふうにお察しします。そんな中にあってもこうしてオンラインで水戸教会の皆さんと一緒に礼拝できることを感謝します。それでは早速なんですけども今日の聖書箇所はフィリピの3章ということで、皆さんも聖書がお手元にあればぜひ開いてもらって一緒に読みながら進めていきたいかなと思います。フィリピの3章の1節でパウロが主において喜びなさい、そしてそれは安全なことであるというふうに書いています。皆さんは最近嬉しいこと、喜びだなって思うことはありましたか？どんなことが喜びっていうふうに感じましたか？人それぞれいろいろあるかなというふうに思います。この手紙が書かれたフィリピというものについてどんなものなんだろうということを私なりに調べてみました。でフィリピというのは場所の名前です。ギリシャのマケドニア地方というところにあるいくつか都市があるんですけども、その中のうちの一つの都市の名前だそうです。でフィリピはどんなとこかなって調べたところ、地方の中枢都市でありました。割と都会だったわけですね。でどういう意味で都会なのかなと言いますと、その時の文化の中心であったりとか、政治もいろんなものが集まっていたり、交通も便利だったり、と金が取れたようですね。あとは、学校とかも充実してて、当時医学を勉強できる場所っていうのもフィリピンにあったようです。そんなフィリピなんですけども、フィリピはローマという大きな国の植民都市でありました。つまりローマとすごいつながりの強い都市だったんですね。で当時ローマはとっても大きな国で力を持っている国でありました。ローマのローマ人、ローマの国のローマの市民権を持っているということは当時とてもこう有利な立場にありました。みんながちょっとこういいなぁ、憧れるような一面もあったわけですね。ローマの市民権を持ってると、選挙権があったりとか、選挙に立候補できたりとか、そういうこともあったり、あとは税金が安くなる、免税されるっていうこともありました。あとは、どうやらなんか食べ物が無料で配られたりっていうこともあったみたいです。で、フィリピンにいる人たちは、フィリピ人であれば、フィリピにいるんだけれども、ローマとつながりが強いがゆえに、ローマ人としての市民権も与えられていました。ですから、非常に、便利だったわけですね。いろんな税金が安くなったりとか、ローマ人としての特権を使うことができて、自分がフィリピ人であるっていうのは、彼らは非常に誇りとしていました。例えばどういうことかなっていうふうに考えてみたところ、私が例えば大きな会社のグループ会社の一員であったとすれば、その大きな会社には直接働いてはないけど、グループ会社であるがゆえに、その大きな会社の、特権、優遇を受けることができたり、社員割引を使えたりとか、 まあ、なんかいろんなコネが使えたりとか、まあ、そういうことがあるってことに、まあ、イメージとしては近いのかなというふうに思います。そんな手紙が書かれたフィリピの人たちですけども、手紙を書いたパウロはどういう人なのかということも調べてみました。でパウロは実はローマの市民権を持っていてローマ人でありました。ですから、まあ、いろんな特権とかも使えたわけですし、まあ、偉い、まあ、いいなと思われるような立場にあったわけですね。でそれだけではなくて、パウロはですね、今日の聖書箇所の4節5節から見てみますと、ユダヤ人でもあったというのです。で当時ユダヤ人というのは、まあ、偉い宗教熱心な人たちというふうに考えられていましたから、そのユダヤ人の中でももう生粋のユダヤ人であった。生まれた時からもうそのような家系に生まれていた。そして生まれてからも立法をしっかり守って、もうエリート中のエリートとしてもいろんな業績、まあ、その教会を迫害するほどに立法を熱心に守っていた。という非の打ち所のない人だったようです。もうローマ人でもあるし、ユダヤ人でもあるし、生まれ、能力もあったし、みんなからも評判も良かったのかもしれません。そうですね。そんなパウロなんですけども、今どんな状況に置かれていたかというと、パウロは実は牢屋に入れられていたんですね。イエス様のことを述べ伝えていたがゆえに、それをよく思わない人たちによって、牢屋に入れられてしまって、家の中に監禁されて、自由に身動きが取れないような状況の中に置かれていました。ですから、まあ、ローマ人としての、まあ、エリートとして歩んできたことも、ユダヤ人であるっていう誇りも、まあ、あんまりこう、うまく使えてないというか、本来であれば、有利な立場にあって、いろいろ生きていくために、まあ、いい、立場にあったわけなんですけども、牢屋の中から手紙を書いていたわけですね。そんなパウロなんですけども、7節から見ると、しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。というふうに書いています。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失とみなしています。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらを散りあくたとみなしています。パウロはいろいろ持っているものがありましたけれども、もう今はイエス様を述べ伝えているがゆえに、牢屋に入れられてしまったので、もうそれは損失というか、特にもう使えなくなってしまっている。けどパウロはそんなことを全く気にしてなくて、イエス様を知ることの素晴らしさゆえに、その他一切のものはもうどうでもいいもの、そういうふうにみなしていると書いています。パウロはイエス様を知ったことで価値観が180度変えられたわけなんですね。で、これを読んだときに、私は、まあ、今日の証の準備をしていく中でも、どんなことを喜びにしているかなと、この世界で生きていくために、まあ、一般的に有利と思われていることを熱心に追い求めていないかなとか、それに安定とかを求めていないかなっていうのをすごく問われました。で、考えさせられました。まあ、それ自体は悪いものではないのかもしれませんけれども、一般的に良いと思われているもの、有利な立場にあるっていうことが、究極的に私を守ってくれるわけではないなというふうに思いました。特に今回のコロナでもそう思いましたし、まあ、例えばこう自分が病気になったりとか、災害が起きたりとか、場所が移ったりとかした時に、そんな時にもいつも変わらず安定して守ってくれるものではないな。例えばお金とか、仕事とか地位とかそういうものは、いつも安定して私を支えてくれるものではないなと思いました。またはその立場っていうものをずっと維持していくために、こう完璧ではない自分がそれらのものを維持していくために 頑張る。いつも頑張り続けなければならない。そしてそれを頑張っても自分の能力の限界があったりとか、維持しきれるかどうかわからないっていうことを考えたときに、あ、それらのものに究極の喜びを置くっていうのは違うのかなというふうに思わされました。で、一方でイエス様を知ることの素晴らしさっていうのがどんなことなのかなということも考えました。で、その考えたことを、シェアしたいと思います。三つほどあります。まず一つは、イエス様を知っているがゆえに、罪が許されているということです。イエス様を信じているがゆえに、イエスキリストの十字架によって、私の罪が贖われているということです。ですから、罪悪感に縛られたりとか、過去にこういうことをしてしまったから、もう自分はダメだとか、あ、またこういうことをしてしまったから自分はダメだとか、人間であるがゆえの罪の性質に苦しむことはもうないっていうこと、それは本当に素晴らしいことだなと思います。自分では罪の問題っていうのはどうしようもないのです。忘れようと思うほどに深く考えてしまったりとか、縛られてしまったりとか、自分で忘れようとしても相手は許してなかったりとか、まあ、いろんな状況が考えられると思いますけれども、究極的に神様が私たちの代わりになって罪を背負ってくださっていて、許しを宣言してくださっているという、そこに非常に大きな喜び、深い喜びというものを覚えます。二つ目は、イエス様を知っている人たち同士の交わりが与えられているということです。私たちは、本当に新しい人と出会った時も、自分がイエス様を愛していて相手もイエス様を愛しているということが分かった時に非常に近い関係に感じます。神の家族として、心をオープンにして様々なことを話し合ったりとか、祈り合ったりとか、主を見上げて励まし合い、良い時間を過ごすことができます。で、そのことは本当にイエス様を知っているがゆえの特権だなと思っています。で、三つ目は、どんな時にあっても神様が共にいてくださるということです。生きていく中で苦しいところを通ったりとか、すごい喜び感謝に満ち溢れてるって思った矢先にドーンと落ち込むようなことがあったり、自分の心が不安定になったりとか、そういうこともあるかもしれません。そんな中にあって、いい時も悪いと感じている時もイエス様は見放さず、変わらずに私たちと共に歩んでいてくださる、常に変わらない希望を御言葉を通して与えてくださっている、イエス様が私たちの中で良い働きを始めてくださって、神様が私たちの中で良い働きを始めてくださって、聖霊様を与えてくださっていて、完成へと導いてくださっているということ、そのことに非常に大きな慰めと励ましを受けます。神様は真実な方ですから、神様が私たちをキリストに似たものへと変えてくださると約束してくださっている、そこに大きな希望を持つことができます。しかし12節から、私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捉えられているからです。そんな中で私たちがなすべきことはただ一つ、後ろのもの、後悔とかそういうものを忘れて、前のものに全身を向けつつ、神様が天においてあらゆる祝福を与えてくださるということを覚えて、そしてイエス様に似たものへと変えてくださると約束していてくださっていることを覚えて走り続けることです。神様に委ねて、神様がそうしてくださっているから大丈夫だと思って、日々歩んでいくことが私たちのなすべきなことなのかなというふうに思わされました。以上ですけれども、証しとさせていただきます。